ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標、この違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は3月1日ということ で、はい、ね、実は48回目の放送となりました。
そんなになりますか。どうもありがとうございます。
こちらこそ。では早速今夜のテーマもお願いできますでしょうか。
はいはい、先週はノストラダムスのことでちょっと予言という言葉をお話しましたが、はい、予言であったり占い、宗教、まあ、そういったちょっと抽象的なことたくさん、まあ、世の中にあるわけですけれども、はい、まあ、そんな中でですね、人間のこの生まれ変わりっていうふうなことをね、皆さん言葉だけは聞いたことあると思うんですけども、まあ、その中で今日はちょっとダライラマの、ことについて触れてみたいなと、まあ、呼び捨てしちゃいましたけども、まあ、大僧侶というか、うん、もう本当に一つの、生きる指針を示して、自ら示していただいている方かなというふうにも思ったりしますし、私が、はい、子供の頃から何かこう感じて友達に言っているとそれは翌日であったり後日、そのことが起こったり、まあ、東北の地震も神戸の地震も何ヶ月か前にこういうふうなことが起きそうだって言って、まあ、予言的なことを話してそれが本当に起こったりっていう、まあ、なんでこんなことを自分の中で感じたりするのかなっていう中でですね、やっぱり真言密教っていうものが一つ私の中に、まあテーマとして子どもの頃から何かこう重要に思ってきたわけですが、はい、その、まあ、ある意味根源の部分にもなろうかと思いますが、チベットのラマ教といいますかね、
はい、
まあ、こういったチベットの教えっていうものにすごく、まあ、憧れというか自分もそこに身を置いてみたいなっていうふうなことを考えたりもして、まあ、実際に、35の時だったかな、チベットにも行ってきました。はい、でそういった中で実際に現地でいろんなお坊さんにも触れ合ったりご縁ができたりっていう中でですね、やはり何といってもチベットの最高指導者、チベット仏教の最高指導者、また政治の一つの指導者的な役割も担ってらっしゃいますけども、ダライラマという存在、この方についてもちょっと触れてみたいなというふうに今日思ってるわけですね。で、輪廻転生って生まれ変わりということを先ほど申しましたけれども、この生まれ変わりということを考えたときに、七転び八起きっていう言葉がありますよね。
はい、
でじゃあ今私たちはこうして生きてるっていう状態は、この七転び八起きに当てはめるとどういう状態なのかっていうと、はい、私は転んでる状態だとこう考えてるわけですね。で肉体を外れて魂だけの世界っていうのが起きてる状態ですから、魂だけの世界のところから、まあ、例えばお空の上から、あ、このお母さんとお父さんのところに生まれたいなと思ってお母さんのお腹の中に宿った、これ 2,3 歳ぐらいの子供にどこから来たの、どうしてお母さんのお腹に来たのって聞くと、まあ、そういうふうな記憶をね伝えてくれるっていうのも、ありますし、まあ、そういったこといろいろ実証された本も出てます。まあ、そういった中で、自分が魂の世界から肉体を、持つ世界、この現世のところに生まれてくる、だから起きてる状態から転ぶ状態に来るわけです。そしてまだ亡くなって起きてる状態に行くわけですけども、転んでる時にいかに、まあ、正しいというか、はい、人間として、 いい修行をしていくか、これが一つの生き様であり、またそれが6個重なって最終の7つ目になった時に、よりまあ、おおらかに豊かに人間らしく人のお役に立つっていうことを基本とした自分の喜びを目指す生き方になっていくのかなと、まあ、何回もこう七転びの七回転んでるうちというのは人間の世界7回できるのかなと、まあ、こう思っているわけですけども、まあ、生まれ変わるとこの陸道輪廻ということでね、6つの道があるというふうにまあ言われて、どこに生まれ変わるか、まあ、その時の前の行い生き方によっても変わるとも言われてますけども、
はい、
とにかく7回体を持って8回は魂だけのフリーの状態で、この7回体を持ってるっていうのは非常にストレスが多いことだと思うんですよね、
はい、
というのは例えば、まあ、この舞鶴から東京に行こうと思っても、まあ、車か電車か、まあ、歩いていくって今もほとんどないと思いますけども、まあ、車か電車か飛行機かってこうなりますよね、
はい、
バスでも行けるから、まあ、車ですか。そうしてみたときに A 地点から B 地点に移動するのには必ず肉体を伴って移動するということが出てくるから、まあ時間を必ず意識しないといけないし、自分の体を移動させるスペースを考えないといけない。その心地よさという椅子の座り具合も当然出てくる。でも魂だけの世界だったら、今ここで東京タワーといえば、東京タワー行ったことある人はすぐイメージできますよね、もう瞬間テレポートが移動しちゃうわけ でそこにはもう時間というか光より多分人間のイメージっていうのはもう早く進むと思うので、
はい、
そういった意味で、肉体を持っていかなくていいっていうのは非常に楽ですよね。そして
そうですね、
本当にこう純粋に自由に飛び回られるっていうことができる。そうすると何が必要なのかといったときに、瞬時にそこの必要なところに行って問題解決もできるであろうし、それを調査することもできるということで考えていくと、いかにまあ私たちは肉体を持って修行というものをしているのかということにもつながるのかなと思います。でダライラマさんのお話なんですけども、
はい、
まあ、チベット仏教の教えによると、すべて生きとし生けるものは輪廻転生すると、まあこういうふうに生まれ変わるというふうに考えられているわけですね、
はい、
だから、一時的に肉体が滅んでも魂は滅びることなく永遠に継続するということなので、まあ、7回少なくともこう生まれ変わって肉体というものを持つよということになると思うんですが、まあ、ここでですね、悟りを開いた一部のお菩薩、まあ、要するに正しい行いをして、別にお坊さんに限らずですけども、自分にいただいたお役目を感じて、しっかりとその役を果たす生き方をされる、これもお金の尺度じゃなくて、まあ人に喜んでいただくというのを前提に生きていく、そういう生き方をしたら、次も人間に生まれ変わって、すべての生きとし生けるもののために働き続けられるものだと信じられていると、まあ、こういうふうに今書いてますね。ダライラマ法もその一人であって、ダライラマ法は観音菩薩の化身であって、チベットの人々を救済するために生まれ変わったチベット、生まれ変わったんだとチベットの人は信じているということなんですが、まあ、決してチベット人だけじゃなくて、まあ、世界の人たちの平和を願って今活動されていると思います。でそこで前今 あのダライラマの前の13世、今14世ですから、
はい、
じゃあ13世がお亡くなりになった1935年、そして今の14世に引き継ぐってこういう行事があるわけですね、
はい、
まず世襲制ではないので、誰を14世にするか、これ大問題なわけです、
はい、
やはりしっかりしたリーダーを決めないといけない。そこでですね、中国 そのチベットの方にはですね、ラモイラッツォという、まあ、非常に、まあ、いくつかのそういった儀式をやる湖っていうのがあるらしいんですが、その聖なる湖に、はい、ラモイラッツォという湖にですね、まあ、いろんな現象が現れて、次の第14世はどういう人なのかということをそこにメッセージとして浮き上げられ上がってくると、まあ、いろんなそういった儀式をする湖他にもあるんですが、まあ、ここは最も有名なところで、まあ次のリーダーを決めるのにふさわしいメッセージが来るというふうに言われているようです。で、その湖にまあいろんな現象が現れた。そこでですね、その現象のメッセージ情報をもとに、まあ、次のリーダーを決めるべくいろんな構想がチームを組んで、その大体指示された村にこう探しに行くわけですね。でそうした時にですね、
はい、
まあ、一人のリーダーが羊の毛皮を着てですね、そして、召使いのまあ格好をしてある御家庭に、まあ、この家に次の ダライラマ14世がいるんじゃないかと言われているところに、はい、その情報を持っては行くわけですね。でも一人秘書で、ロサンっていう人を連れていくんですけども、
はい、
ロサンの方にいい格好をさせて、そのリーダーの方の、ケウツァン・リンポチェっていう、まあ、これリンポチェっていうのは結構ね、はい、高層のことを言ったりしますが、うん、こういった、まあ組み立て2人でこう訪問したときに、はい、当然身なりのいい人をいいお部屋に通して、身なりの悪い人をまあ台所で、ここにいなさいとこう言ったと、お母さんがね、
はい、
でもそこにいたあの3歳の子供ですから、これ1935年で亡くなっているのは38年ぐらいになりますかね、はい、でその3歳の子供が、まあ、パッとその台所にいた人を見てね、すごいなとこう感じたんでしょうね。でその台所にいた、まあ、本当はその高層の方なんですけども、はい、その方の持ってた術を見て、マニマニってこう答えたと、まあ、そういうふうにまあ唱えたということですね。そうすると、まあそのリーダーの方の人が、じゃあ外にいる人は誰なんだっていうと、まあロサンだと、要するにそのお名前もちゃんと分かってたということなんでしょうけども、この人はお付きの秘書の方なんだということをちゃんと知ってたということなんですね。でまあ、これはすごいなっていうふうに、まあその時にそのリンポチェはまあ思った。でその後もう一度ちゃんとお迎えに来るからねっていうことで、まあ14世を探しにもう一度そのご自宅に行ってですね、でダライラマの遺品をこうテーブルに並べるわけですね。そうするとことごとくその3歳の子供は13世のダライラマ13世が持ってたものを全部こう言い当てていくっていう、これってすごいですよね。
そうですね。
そして間違いなくこの子がダライラマ13世の生まれ変わりで、次14世になるべくリーダーだということで決定をして、まあチベットのそのソホナンラサの方にまあ連れて帰ったということなんですね。今ダライラマはインドの方に亡命をされてます、ダラムサラというところにね。なかなか中国政府の方がまあチベットのそういった動きを認めにくい部分もあるので、まあ、こういうのラジオで言うと中国の方聞いてるとカチンとくる方あるかもしれないけどでもね、ダライラマ本当にすごいなと思うのは、
はい、
まあ、こういう言葉も残してるんですね。ダライラマはとにかくそのチベットっていうことだけじゃなくて、本当にあの世界的な視野を広く持ってですね、まあ、私のもし次の転生者、当然今14世でもお年ですから次の転生者の話題になるんですが、決してチベットの中に生まれてくる人だけに限らず、本当に心豊かに取り組みができて行動ができるんであれば、今のチベットに生まれると逆に中国政府の圧力を受けやすいから、もっとそういった圧力のないおおらかなところに生まれ変わることができている人も認めるべきで、それを決めるのはチベット国民だよということをまあ残しています。
はい、なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も本当に印象に残る素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。